本日与えられています聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書6章の22節から24節まで。新約聖書のマタイの福音書6章22節からお読みいたします。体の明かりは目です。ですから、あなたの目が健やかなら、全身が明るくなりますが、目が悪ければ、全身が暗くなります。ですから、もしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうか。誰も二人の主人に使えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。目が健やかならと題して教科先生からメッセージをしていただきます。
おはようございます。いろいろな桜の便りがニュース等で聞かれていますけれども、でもこの教会のそばの一本松公園の桜も、あるいは和良田島、あるいは中央公園等のそれぞれの桜もですね、で満開であったりしてですね、本当に心華やぐ季節かと思いますけれども、それぞれまた健康を試みられる時でもありますので、互いのためにも祈ってまいりたいと思います。今日の聖書の箇所はどういう意味なのかなと考えさせるところかもしれません。特に、富に対することが語られてまいりましたが、その富に対する私たちの目ということについても今日は語られております。まず一つはここでは、この目は体の明かりであるということがあります。イエス・キリストがこのところで言われておりますが、6章の22節23節もう一度お読みしますと、こうあります。体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですからもしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうかとあります。かなり前のことですけれども、コマーシャルで揺れる眼差しとかですね、黒い瞳はお好きですかとか、そんなですねキャッチフレーズの化粧品のコマーシャルが流されたこともありました。そしてですね、その頃また言葉には名簿恋しというですね、名簿恋しというですね、この要するに明るい瞳と白い歯が良いという、そんなことがよく言われた時期もありました。そうは言ってもですね、目の大きさなどは人様々であるわけです。動物の世界では目が大きいのはワシとかタカなど、この、さらにはそういったですね肉食のものだとあります。そして目が小さいのはゾウとか牛などの草食動物に多いと言われたりもしています。肉食動物はそれだけ獲物をですね見つけなければならないからだというわけですね。またこの平安時代などよく引き目、鍵花ということを言われてですね、そういった目のことも言われたりしました。ですがやはり問題は目の大きさということではなくて、目がどのようなものを見ているのか、目が何を見ようとしているのかということであるわけです。目は心の窓とか、目は心の鏡とか、いろんな言い方もあるでしょうが、確かに心の在り方が目に現れるということもあるかと思います。そのような心の現れともなる目に対して、イエス・キリストは体の明かりは目ですと言いました。どういう意味だろうかとなるわけですが、この言葉は単なる目は心の窓ということとは違いですね。この明かりという言葉は、このランプ 要するに、まあ、電気であれなんであれですね、こう、まあ、ランプ明かりということでした。ですからその人の歩みを導くもの、それが、まあ、ランプでありこの明かりということでした。旧約聖書のよく知られた言葉ですけれども、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です、という言葉があります。これは神の言葉が私の人生を導く明かりであるということでした。それと同じように私たちの目が私たちの人生を導くそのものだというわけです。ですから私たちの目がどのようなものであるかということは大切なこととなってくるわけです。だからそうキリストはここで二つのことを言われました。一つは目が健やかならとあります。あなたの目が健やかなら全身が明るくなりますか。目が健やかなら、確かにそう健やかであれば物を正しく見ることができますし、また物事を正しく判断もできるわけです。そして全身が明るいとも言われます。その歩みは、その人生は決して、本当にですね、誤ったものではなく正しく歩むことができるということでした。まあ、白内障のことなどもあるようですが、手術をして治ると本当に世の中の見え方が違うとも言われますけれども、目がはっきり見えるということは大切なことであり、そのような経験をされている方々も多くいられるかと思います。キリストは目が健やかならと言います。そしてもう一方では目が悪ければと言います。キリストは目が悪ければ全身が暗くなります。ですからもしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうかとあります。目が悪いとですね、なかなか大変です。本当に近視の場合もそうですけれども、眼鏡を外すと本当に見えにくくなり、穴があっても本当にわからないで落ちてしまうということさえもあります。見えるということが大切であるわけですけれども、本当に目が悪ければとこう言われるわけですね。同じように私たちの心の目、あるいは信仰の目が健全か、あるいは悪いかと問われるところでもあります。次には第2は見るべきものということですが、確かに目の良し悪しは大きい問題であるのはわかる。そのことは分かりきっている。でもイエス・キリストはじゃあこれで何を言おうとしているのかとなります。先の6章の19節から21節においては、天に宝を蓄えなさいとありました。先週見た通りです。そして今日のこの後の6章24節では、神と富とに二人の主人に仕えること、そのことが語られています。そのようなこの二つの富や、そういったことの話の中にあって、なぜ目のことが語られているんだろうかなとなってしまいますけれども、決して無関係ではないということでした。目のことが突然言われたと取れるかもしれませんが、それは富に対しての見方があるからでした。すなわちこの6章の話の流れでは、私たちが富に対して健全な目を持って見ているのか、それとも悪い目、見えにくい目をしているのかと問われてもいるわけです。どのような目をして富やそういったものを見ているのかということになるわけです。もし富について誤った目、悪い目で見るなら、その人は天に宝を積む、神に仕えるということはできないわけです。ですが目が健全であるならば、富に対しても正しい見方ができているなら、それこそ天に宝を積むということもできるわけです。では目が健全であるとか目が悪いとか言われますが、具体的にどのようなことなのかとなってまいります。この目が悪いという言葉がありますが、ここでの悪いという言葉ですけど、実は箴言、旧約聖書の箴言などでも同じように使われます。例えばその箴言のところでは、物惜しみする人、 以前の訳では貪欲な人、それが目の悪い人となっています。まあ、これは目つきの悪い人というふうにも訳されることがありますが、その目が悪いというのは、それはこの物惜しみあるいは貪欲ということがありました。そして箴言では確かに貪欲な人、目つきの悪い人は財産を得ようと焦り、欠乏が自分に来るのを知らないとありますが、ですからこの目が悪いという場合の悪いというのは、このそれはですね、この物惜しみするあるいは貪欲というそのような目をしているということでした。まあ、一方目が良い人というのは、ここのところでは同じ箴言では善意の人は祝福を受ける、自分のパンを貧しい人に与えるからだとあります。そこでの善意の人、善意の人というのが目が良い人という言葉でした。まあ、これらのことから言えることは、目が良い人というのは物惜しみをしないで捧げ、また与えることのできる人、また目の悪い人というのは物惜しみする人、貪欲な人となっています。例えば今助けを必要とする人がいても物惜しみをし、いろいろと言い訳をして理屈を並べて助けの手を差し伸べなかったり、あるいは天に宝を積むことができないわけです。このような健全な目の人、悪い目の人から語られることは、まあ、その旧約聖書由来の流れでわかるわけですが、必要に対して力があるなら、この物惜しみしないで捧げ、また分け与えること、それは天に宝を積むことになるということでした。聖書ではこのようにあります。これは聞いていただければと思いますが、テモテ第一の手紙の6章にある言葉ですが、第一テモテの6章の17節からにあります。今の世で富んでいる人たちに命じなさい、高慢にならずに頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために、蓄えなさい、誠の命を得るように命じなさいとあります。そのところで語られているわけですが、じゃあ私たちの目はどうなのか、私たちのこの目は、富やそういったものに対してどのように見ているだろうか、良い目、健やかな目なのか、あるいは悪い目なのかとなってまいります。まあ、確かに白内障や緑内障などで時には悪くなることもあるわけですが、治療して見えるようになることがあります。私たちの心の目、信仰の目はどうだろうかとあります。もし健やかでないならば、本当にこの悔い改め、見えるようにしていただくことでもあります。そして三つ目には、二人の主人ということが語られています。富にとらわれないで天に宝をとあり、そして目のことが語られ、その上でこの六章二十四節の言葉があります。そこでは、誰も二人の主人に仕えることはできません、一方を憎んで他方を愛することになるか、あるいは一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできませんという、まあ、厳しい言葉があります。このところでイエス様が言われた仕えるという言葉は、非常にこの強い言葉でした。これはあたかも奴隷のように仕える、そんなことでした。主人がその人をですね、支配するというわけです。ですから富と、まだ神というこの二つに同時に使えることはできないというわけです。確かにしもべは主人に全て従うものでした。あの人にもこの人にも同時に全身全霊使えるということはできないわけですが、この言葉は 二人の主人に仕えてはいけませんということではなくて、神と富という二人にの主人に同時に同じように使えることはできないということを言うわけですね。確かにこの富は私たちにとっても非常に大きな力を持っています。私たちの心を捉えて離さないところがあります。とても魅力的ですし、お金があれば何でも手に入るとも考えられたりもします。小さな子供であってもお金を求めることもあります。ですから当然なこととして、富があること、豊かであることが幸福であることとなり、富が幸福の基準ともなってまいります。そのように富は私たちの心をがっちり捉えてもいますし、そして人の心を支配し、そして私たちを富のしもべとしてしまう。富がその人にとっての神となってしまうということでした。ですがもちろんこのように語られているとしても、だからといって富そのものが悪であるとか、富をですね、毛嫌いしろ、忌み嫌え、そういったことを決して教えてはいないわけですね。富はむしろ確かに大切なものでもあるわけです。新約聖書でも語られますが、満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは、誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める、愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を刺し貫きましたとあります。この言葉は決して、繰り返しになりますが、金銭が悪とか、金銭をですね、求めることが悪とか、そういったことを言っているわけではなくて、ここでは金銭を愛することがあらゆる悪の根だからだとあります。私たちはそれこそ生活するにも金銭が必要でもあり、あるいはまたこの進路、進学をするにおいてもそうですし、あるいは病を治すにおいてもそういったものが必要であります。ですからそれらをですね、軽んじたり、ないがしろにしたり、毛嫌いするのではない。でもその金銭を愛する。で、私たちの心がそこに全て向いてしまうことが本当に、罠となるというわけです。愛は私たちの心をその愛の相手の人に向かわせます。金銭を愛することは私たちの心を金銭にのみ向かわせていく。そしてそれが私たちの神となり、私たちがそのしもべとなってしまう。そんなことのないようにということを語っているわけですね。こうして神と富という二人の主人を前にしているわけですけれども、そしていずれを主人としているかと迫られることもあります。こんな一つのお話があります。それは一人の農夫、家畜を飼っている農夫ですけれども、いました。彼はある日ですね、この大喜びで家に帰ってきました。そして奥さんに言うわけです。今日一番良い牛が2匹の子供を産んだ。白いのと赤いのと2匹もの子供を産んだんだよと大喜びで伝えるわけです。そして彼は言うわけですね。私は2頭のうち1頭は神に捧げようと思う。2頭を一緒に育てて大きくなったら売って1頭の代金は神に捧げ、1頭の代金は取っておこうと思う。これは決して悪いことでなく、良いことでもあるわけですね。ですから奥さんはこう答えたそうですね。立派ですねと。そしてあなたは白と赤とどちらの牛を神にお捧げするんですかと尋ねたわけですね。その飼っている中でも良い牛が2匹のですね、白と赤を産んだというわけですから、じゃあどちらを神に捧げるんですかと問いました。すると彼はまだ決めていないというわけです。 まあ、ところが数ヶ月して彼は悲しそうな顔をして、帰ってきたというわけです。そして奥さんに言いました。悪い知らせだ。神に捧げた子牛が死んでしまった。神に捧げた子牛が死んでしまったと言いました。すると奥さんは言うわけですね。あなたはあの時どちらの牛を神に捧げるのか決めていないと言ったではありませんかというわけですね。すると彼は言うわけですが、白いのにしようと決めていたんだよ。そして白いのが死んでしまったというわけです。まあ、彼はその時にとって、彼にとってはですね、いずれだで、まあ、死んでしまった方が神に捧げるべき牛だった。だからこれは神に捧げられない。まあ、そんなことであって、その辺の彼の思いをですね、奥さんは見抜いていて、そのように言ったというわけですけれども、本当に私たちも同じようなところがあると思います。私たちの目は健全で健やかなのか、それとも悪くなっていないかと思わされます。私たちはそのような富に対して、それに対してですね、本当に健やかな目を持って見ることができるならば、その人生も歩みも健やかなものになっていく。そうでないなら、まだそうでない悪い方の道を歩んでしまうということ、そのことはキリストはこのところで私たちに語っておられます。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの目が本当に健やかなのか悪いのかと問われます。私たちの目が何を見ようとしているか、何を見ているのかと問われますけれども、神様、本当にあなたの前に本当に正しくものを見、そしてまたあなたの前に祝福に満ちた本当に歩みをなすことができますよう、どうぞ導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。